戦闘態勢 .com。はい、本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
こんばんは。
バンダイの上のシナリオライター市村、
こんばんは。よろしくお願いします。
はい、いつものサンダルを履いた香港マニアこんちゃんは今回もお休みということですね。はい、今回もやっていきましょう。おお、あれあれ、というわけでね、どうですか。
全裸監督の幽霊 VS 人間、はいはい、心霊 VS 人間、
はいはい、
全裸監督の、はい、ビデオ作品で、はい、幽霊事件簿っていうのを見たんですよ。
はいはいはい、
でこれ今まで全裸監督はさ、
うん、
ノンフィクションでやったじゃないですか。
はいはいはい、作りなしでね。
作りなしで、うん、今回作りの方に挑んでるんですよ。
へ
え、初めて挑んだなという感じで、うんうんうん、まあダポムさんってわかる？多分ツイッターでフォローしてないうちの。
してるしてる。
ダポムさんっていう、うん、なぜかいつも、
うん、
コブラのコスプレしてる人。
はい、
最後につけてタイツ、全身タイツで、
マラソン
タイツで、金髪かぶって、イエイってやってる。
カズレーザーみたいな。
あの人が、全裸監督は出てこないんですよ。全裸監督はカメラ持ちながらダボムさんと会話してるだけで、ダボムさんが、まあ、全裸監督、ちょっとその、俺らが、要するにその心霊ビデオ界にね、こう、切り込んでって、うん、その背景を探るみたいなことやっちゃいましょうよみたいな、うんうん、それやると、うん、プライバシーの問題とかもそれぞれごまかしてやるいいじゃないですかって言って、うんうん、ダボムさんがこうゲスキャラですよ、
うんうん、
ゲスキャラでガンガンこう乗せて、それを、うんうん、まあ、全裸監督がいい加減にしろよって言いながら、うん、なんかこう一緒にこう動いていくみたいな感じの形のフェイクドキュメンタリーになるのかな、うん、
フェイク、
フェイクも完全にフェイクになるんですよ。でね、あ、俺ついに全裸監督こっちを、うん、ついにその物語に来たかと、
うんうん、
ちょっとドキドキしたわけ、
うん、
今までこの路線で有名なのっつったらもう、白石浩二監督の有名なシリーズがあって、うんうん、ついにこの路線に、つまりそれまでずっと、ノンフィクションでやったけど、
うん、
物語の方にね、
うん、
で最終的に白石浩二監督っていうのはさ、ものすごい壮大なサーガになったわけですよ、うん、クトール神話に繋がるみたいなでっかいサーガになったんだけども、
うんうん、
だから全裸監督これどこまで突っ込んでいく、うん、まあ、今のところ多分行けるところまで行くっていう気構えでしょうけど、うん、あ、ついにこういう物語の方に来たんだとワクワクしたのね、
うん、
だから一つ問題はさ、ダポムさんがさゲスキャラでやってんだけど、うん、ダポムさん本人はゲスじゃないんですよ多分、
うん、
全然さほどゲスじゃないなっていう感じで、
うん
うん、気の優しいあんちゃんそうなので、
うん、
ゲス演技がそんなにうまくないっていうのがあったんですけど、うん、まあこう事件としていくつかあって、うん、でさすがにその偶発的に見える演出ってあるじゃないですか、うん、その現場に行ったら別の人たちがいて、うん、ちょっと交流が生まれてとかっていうことっていうのは、うん、もう全裸監督実際にそういうのいくらでも体験してるから、うん、心霊の現場でその辺のリアリティってのはすごい面白いんですよ、
うん、
でダボムさんも途中でこうだんだんエンジンがかかってきてこうビデオ映像を送ってきてくれた女の子のプライバシーを暴いちゃったりとか、うん、そういうことやってみたりとかね、だから楽しいんですけど、うん、で最終的にダポムさんがガンガン調子に乗ってった結果、ある廃墟でですね非常に痛ましいものを見ちゃうっていうクライマックスだね、うん、これ予算の関係上、うん、映せない、およびあまりにも凄まじいので映せませんっていうことになってるんですよ、
うんうんうん、
でこれで俺すごい驚いたのは、うん、偶然ですよ、これ絶対偶然だと思いますけど、うん、それまでゲスキャラでガンガンやってきたダボムさんが全て その痛ましいものを見てしまって、警察がわーっと来て、
うん、
で車の中でそのある一人の死を悼むっていう時に、
うん、
静かになっちゃって、
う
静かに1回目を閉じてパッと開けるっていうところで、ね、カットがある、うん、映画が終わるんですよ、うん、このね目を閉じて、ね、開けるっていうアクションがね、うん、ものすごく映画なわけ、うん、ものすごく映画になっちゃってるんですよ、うん、絶対偶然だと思いますから絶対偶然だと思うけど、うん、痺れるぐらい
映画的なんだね、
うん、俺今年見た映画の中でああいうもう全部の映画の中で一番映画的でした。あのシーンの、もうあのカットが一番映画的でした。だから、そこで映画的にこんなに来られても困らないよっていうくらい映画的になっちゃってるんで、良かったです。全裸監督の、幽霊事件も前に、かなり前に撮ったものみたいで、パート2がなんか起動できるかどうかまだちょっとわかんないと思うんですけど、ぜひともこの、頑張って、物語を続けてってくださいという気がしますね。面白かったです。幽霊事件も。はい。おすすめです。
なるほどね。
うん、
はい。
なんかお二方はなんかないんですか。
ああ。
最近だと小笠原愛さんとか行かないの。
最近行ってないですね。ちょっと仕事の方が忙しくてね。
あ、あれかかってこいよっていう曲。
あ、それ好きだよ。あのね、うん、中村愛美ちゃん。
だから中村愛さんってのは。
中村愛美ちゃんね。
うん。
うん、なんだっけ。
メガロボックス。
メガロボックス見てる。
見てる。
メガロボックス面白いよ。
面白いんだよ。
メガロボックス面白いよあれ。
すっごい面白いよね。
あ面白い。あのね。
びっくりしちゃった俺。
明日のジョー。明日のジョーの50周年かなんかで。
アニメね。
アニメ。
はいはいはい。
なんだろうね。まあ、もう、明日のジョーそのままで
出る。まんまです。
まんまなんだけど。原案っていう形になってんだよね。
そうそうそうそう。
で、原案っていう形になって、登場人物ももう、もろ、主人公は、髪型とかもちろん違うけど、目つきはジョーだし、
力士もいる。
力士も出て
る。おっちゃんもいる。お嬢様もいる。
そうそうそう。
あんまり。
で、未来の設定でね、未来世界の設定で、うん、で、ここにギアっていう、うん、機械みたいなのをつけて、こう戦うみたいな。あれの設定がいまいち、まだわかんないんだけど、よく。うんまあでもとにかく燃えるんだよね。引きが強いんだよね。
まずおっちゃんがさ盾じゃないから、おっちゃんとジョーはさ、うん、イカ様をやってるから地下格闘技、うん、ボクシングの中で立っちゃダメなんですよ、
うんうんうん、
ジョーはやれてんだけど、だから倒れると立つな立つなそこまでだろっていう、もうその段階で、いやこれはよく考えたなとこれはよく考えた、本気で考えてるわと、いや あそこからして痺れますわ、
うん
ね、
なんか夜中やってた、
ね、そうそれのね、エンディングテーマが中村愛美ちゃんの「かかってこいよ」っていうね、うんうん、中村愛美ちゃんはもう前々から私好きなんですけど、
あ、まあ、な長いのあの人
な、ねもうメジャーデビューして 2年ぐらい経つのかな、
うん、
うん、割とヒップホップのラップとジャズとポップスをない混ぜにしたような曲調で、
うん、
割とラップもねすごく何だろう、女性ラップっていうと割と今までで言うとなんかこうハスっぱな感じのね、ちょっと行儀悪いような、不良系のラップでもう何言ってるか分かんないけど勢いで飛ばし、っていうまあそれもいいんだけど、うん、非常に聞き取りやすいんだよね、
はいはいはい、
ライミングっていうかラップがで非常になんかお嬢さん的な感じのするラップでね、僕かかってこいよもいいんですけど、やまびこっていうのがね、彼女の最初のメジャーデビューシングルなんですけど、うん、これもいいんですよ、やまびこっていうのがね元気が出る、とにかくこう、うん、お前がやっぱりかかってこいよと同じなんだけど、お前自身が相手だと、倒すべき敵はお前だみたいなさ、そういうテーマでね、これ中村ローマ字で中村恵美で弾いていただければね、これ
俺最初かかってこいよのプロモビデオ見た時に、踊ってるじゃん、
うん、
あの人が歌ってるのは違うんだね、
あれはダンサー、
ね、あれダンサーの人なんだね、うんうん、全然あの人、こういう服の人が歌ってるのかと思って、
うん、
違う、小柄な人なんだね、なんかライブの映像見たらね、
可愛い可愛い小柄な、うん、俺ライブ行きました、
うん、
デビューライブみたいな、
何年ぐらい前、
ね、
メジャーデビューした
の、メジャーデビューだから1、2年前ですよ、
あ、そうなんだ、
うんうん、
だけどメガラボックスはさ、うん、なんかもう傑作の予感がしてるんです
よ。よ、あれは予感するよ。
もう1のケツでさ、うん、あの有利、うん、要するに力士がさ近い、うん、格闘技に来たじゃない、ボクシングの場に。ここで終わりだよねっていう、その事件続くっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。でもさ、あれでさ、千葉哲也が原案っていうのをちょっと消せないんだよね。あれ原作だろあれ。もう、ほぼ原作。それでさ、仮面ライダーとかさ、いまだに原作石森章太郎になってるじゃん。
なってるね。
全然、もう仮面ライダーも影も形もない
んですよ。ないですよ。仮面ライダー名前だけです。
ね、あれが原作で、これが千葉哲也原案っていうのは、やっぱ千葉哲也さん、いい人なんだろうな、多分な。それで許してるっていうのがさ。
まあ、高森や佐尾先生がもう亡くなってるからね。
ああ、それもあるんだろうね。
講談社が権利ほぼほとんど持ってるから、ね。
なるほどね。
だから。メガラボックスは面白いね。あれ、ね、こんな夜中にこんなに燃えることができるのって。
要注目ですよ。
要注目です。
ね、TBS?
どこだ
っけ、どこだっけ、俺はね、配信で見てんの。
配信か。
うん。うん、
なんか俺やってんの見たけどね。うん、神奈川県厚木市出身。へぇ、いや、その人。
中村恵美ちゃん。
中村恵美ちゃん。
うん。結構ね、もう、遅いんですよ。30代です。それまでもう OL とか工場で働いてたりとかしながらライブ活動をちびちびやりながら30過ぎてメジャーデビュー。
俺さ、メガラボックスって最初予告見てさ、うん、こうギアつけてさ、うん、やるじゃん、
うん、
これ痛えだろと今時怖いなの
に やばい匂いするよね、したよね。
これはやばい。どうして千葉哲也先生こんなもんこう出すからみたいなさ、どうしてお小遣い欲しかったですか千葉先生みたいな。そんなことしなきゃいいのに、
そのままやりゃいいじゃん明日の城リメイクでみたいな。
もうやりゃいいじゃないですか、ね、近未来とかさ、こんな腕にプロテクトギアみたいなのつけてね、やめてくださいよと思ったらさ、燃える燃える。しかもね、作画がさ、新アニメのクオリティじゃないんだよね。動くんだよガンガン。あれ気合入ってると思う。工藤君見た方がいいですよ。面白い。
うんうん、
続きが気になります、
はい。ちょっとなんかね、俺もなんか予告じゃなくて、なんかちょっとやってるの見て気にはなってました。
うん、気にはなって引くんですよ。うん、明日のジョー、近未来行ってくる。うむってちょっと思うんです
けど。明日のジョーっていうフレーズを知らなかったんで、うん、あ、そうなんだと思
った。最初から鳴らしだったの。ナナシ。
あ、そうそうそう。
最初はずっとナナシで主人公。
ジャンクドッグ。
ジャンクドッグ。で、名前なんかいらねえって言ってんだけど、階層が市民階層と、うん、あのスラム階層に分かれてて、うん、スラム階層の人間はさ、ID ないんだよ。
なるほど。
で、その、チャンピオンシップ、そう、チャンピオンシップ、で言ってもいいんだけど、チャンピオンシップに登録するのは市民階層だけだから、ほんと、誰かの違法にさ、ID を取らなきゃいけないわけ。
なるほど。
で、借金背負わされちゃってるから、うん、あの、ジョーがさ。うん、で、あの、この間初めて違法で市民 ID を取っちゃったの。取ったんですよ。
偽造でね。
偽造でね。うん、その時、お前、名前何するって言って、ジョーって初めて、そこでこう、続くみたいな。
そうそうそうそう。引きがね。
かわいい。
来た来た、やっぱジョーだよな。
そうそうそう。やっぱジョーだなって方がいいじゃねえか、みたいな。だから、おっちゃんが今まで倒れるなって、倒れたままでいろ、倒れたままでいろっていうのは、うん、いつ立てっていうのが、これまた萌えポイントなんだね。
なるほどね。
でもって今度の力士とおるはもう完全にあの大企業に買われてます、うん、完全に買われてるから、
うん、買われた状態から
お嬢様がやっちゃいけないっていうことはやりませんみたいな態度の男なんで、うん、
まあでもそれもね、
うん、それまた今これから変わるんだろうなと、うん、でもってもうあの女王がつけてるさ、うん、プロテクターはまあそれらしいんだけど、うん、初めて力士が出てきてさ、なんか服脱いだ時に出てくるプロテクターはさ、なんだこれみたいな。
細胞部。
こんなもん勝てるわけねえだろっていうさ。絵の説得力もすごいしね。うん、まあ、今2話目しかやってないから、まだ。
あ、そうなんだ。
まだ終わりますよね。
これからです。これからもうどんどん面白くなってくるから。
なるほど、なるほど。
はい、というわけで、パクリ人生相談のコーナー、はい、イェーイということでね、
はい、
毎回、こんちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今回もお休みのこんちゃんが送って相談だけ送ってきてます、
うん、
はい、あと残り1個しかない
大事に答えて、
はい、今回ウェブからパクってきた相談はこちら。子供の名付けに義父が口出ししてきて困っていますね、ペテンさん、女性20代、ね、来月次男が生まれます。長男の名前に竹、松竹梅の竹ね、はい、竹の字を入れたので次男に松の字を入れようと思っています。すると義父が 長男に待つならともかく次男なのに待つはおかしいから別の字にしろと言ってきました。確かに小畜梅という順番からいくとおかしいかもしれません。でも妊娠期間中ずっと待つの字でイメージが固まってしまって今さら他の字と言われてもピンときません。次男は何でも長男の2番手というかお下がりになってしまうので名前だけでも1番の松を入れたっていいじゃないかと私は思っています。主人も松を入れることに賛成してくれています。主人から岐阜にビシッと言ってくれるといいのですが、これまでの傾向からいくと嫁の私の意見より自分の両親の意見に従うタイプなので親父が言うならそうしようかと言いそうでいまいち当てになりません。いつも長男の面倒をよく見てくれている義父なので自分の意見を押し通しづらくもあり、でもやっぱり我が子の名前は自分たちで決めたいという思いもあり悩んでいます。同じような名前を抱えた方、そうでない方でも結構です。どうしたら円満に名付けることができるでしょうか、
うん、なるほど
ね、
うん、俺ちょっとトイレ行け、
うん、これね、うん、すごく良識的な、うん、お話なんでちょっとちゃんと聞いちゃったんですけど、はい、円満にっていうのがすごく難しいんだろうなっていうことですよね、はいはい、だからね、はい、強引に押し通してしまえばさ、うん、それあなたのお子さんですし、うん、やっぱり、うん、まあ松だろうが竹だろうが、うん、生まれてしまえば実際その義理のお父さんは可愛がってくれるだろうからさ、うん、押し通しちゃえばいいんでしょうけど、うん、円満になんとかっていうのは多分難しい部分なんだろうなと思って、うん、どうすればいいんですかね、うちの君こういう人
は。まあ松で固まっちゃってんだよね、うん、もうどうしても松がいい
っていう、そう、それが一番大事だと思いますよ、うん、お母様なんだから、うんうんうん、
どうですか工藤さん、円満に松の字を入れたいと。
入れたい、
大人的な解決としてね、うんうん、お父さんはちょっと 変じゃない、でもお父さんが言ってることの理屈としては、うん、最初が松で次が竹だったらよかったけども、うん、次が最初が竹で次が松って変じゃねえかって、そんだけだからね、
うんうん、ちょっと俺もそれ聞いた時にちょっと一瞬思ったけど、うん、松竹梅っていう、なんつうの、上下、まあ、上中下じゃない
か、あれ確かさ、
そうじゃないんだよね、
そう、確か関西と関東で違うっていう話なかったか。
あ、そうなの。
あとね、もともと違ったって話なんだよ。
あ、そうなの。
もともと梅が一番
だったって。確かに言えば、実際ね、梅の方が綺麗だもんね。
実際ね、そういううなぎ屋さんもあるのよ、うん。梅が一番いいっていう。あ、うん、だから、その上中下じゃないっていうことを、うん、なんか調べて、うん、説明して、松にする、うん。あ。実は逆だよと。
そうそうそうそうそうそうそう。松竹梅を3種類の等級名として使うことがあるけども、 松が最上級として、次に竹梅とする場合が多いが、梅を最上級とする場合もあると。もともと随章、
うんうん、
随章ってわかる、
要するにそのめでたい、
そうそうそう、ね、としての松竹梅に明確な優劣があるわけではないと。で、松竹梅3つ合わせて吉兆の、刑事の、あれだから別に優劣があるわけじゃないんだというふうに、説明すればいいんじゃない
ですか、ね、説明すればいいんじゃないですか、あ、それが一番いいですよ、そうそうそうそう、お父さんとそうだった、
うん、だからめでたいもののが3つあって、それを、ひとまとめで使うもんだから、だから松茸梅の中でどれが一番っていうのはないからっていう、もともとは
もともとはっていうね、
うん、ただそうそうそう、あれだったら梅を最上級とする場合もありますし、うん、っていうふうに言えばいいんだよな。
そうですね。
そういうふうに
やって。イノシカチョウみたいなもんですと。
そうそうそうそうそう
そうそうそう。
縁起物だと。
縁起物ですよ。
はいはい。
はい、
江戸時代、遊郭においては遊女の格付けにも使われたと。まあこれは言わなくてい
い。言わないなるほどね。
というわけでね。
はい。
それでよろしいでしょうか、はい、ということでね。映画どうですか伝のコーナーはい、どうですか伝。どうですか伝。どうですかねんということでね。
本当にないと寂しいですね。
今回もやってまいりました。毎回毎回。一つの映画につく、よりだら、毎回毎回、一つの映画に関して、話していこうというこのコーナー。今回の映画は、浪江雑貨店の奇跡ということでね。はい、やってまいりました。ついに。
浪江雑貨店。
浪江雑貨店の奇跡ということでね、 はい、人気作家、東野圭吾の小説を柔らかい生活などの広木隆一監督が映画化ということでね。はい、現在と過去が手紙でつながる不思議な雑貨店を舞台に、養護施設育ちの若者と町の人の悩みの相談を聞く店主の時を超えた交流を描くということでね。2012年、古くからの友人たちと、2012年、古くからの友人たちと悪事をした厚谷山田涼介は、かつて悩み相談を受け負っていた浪屋雑貨店に身を隠す。厚谷は廃業しているはずの店の郵便受けからした音に気づき、調べてみると32年前に書かれた悩み相談の手紙があり、さらに郵便受けは1980年に繋がっていた。3人は困惑しつつも店主に代わり返事を書くと、また手紙が投函されと、ね、うん、はい、どうでしたでしょうか。
いいとこ、
いいとこ、
ね、うん、いやそれ結構マジでね、あれだったんだけど、うん、なんだっけ、3人組が主人公でしょ、
うん、
そのうちなんか真ん中、まあ、比較的いいやつ、うん、なんか村上虹郎、
うんうん
うん、がすごい良かった、
うん、
演技的にね、
うん、
存在、声もそうだけど、うん、目つきというか、
あ
すごいいいなと思いました、
うん、
このジャニーズの役者より、
うん、あ山田涼介、
あれ違うの、あれジャニーズじゃないの、一番背が高いやつ？
いや、背が高いやつはまた別で、
別で
真ん中ぐらいですか。
ああ、
なんか一番なんか正論言ってるような。
村上純の息子ですね。
そう、ウーアの
息子。
え、うん、母は歌手のウーアって書いて
ある、ね。あ、ウーアなの、
うん。
目がちょっと
悲しみ状に。
あ、そうなんだ。うまいなと思った。
うん、
結構役者としてね。
うん、
はい、ああ、俺はとにかく知って、てるというか、なんかこう自分的にこの過去の、うん、まあこれでも扱った映画でもそうだけど、
うん、
見たことあるような人がたくさん、まあもちろんその有名人が出てるんだけどさ、ほとんど有名人が出てるんだけど、うんうん、
役者ね、
役者で、うん、まずその林遣都君のさ妹がさ、はい、あれはあのめめめのクラゲに出ていたヒロインの女の子ですよ多分。
あ、そうなの。
ちょっときつい 顔立ちの、
うん、
あのロングヘアの女の子で、
うん、
とかさ、
うん、
あとはだからあのパンタさんが出てた、パンタ&ハル、
ね、でしたね、
うん、
あ
パンタさんこんな役で出てるみたいなさ、
あパンタさん何の役だった、
あの園長先生、
ああ
養護施設の園長先生の、
ああそうなんだ、
えパンタが出てるみたいな、うん、それからまあ工藤の先輩、
うん、
ああ川瀬、
川瀬先輩、
はい、
川瀬洋介、川瀬洋介先輩、
うん、川瀬洋介、
あの漫画通りに出てた、
あはいはいはいはい、
あの弟役、あのお父さんの、小
林薫の弟役、
弟役、葬式のワンカットだけかな、
そこね、うん、はいはいはい、
出てて、うん、俺たまたまあのまた心霊ビデオですけど、烏丸玄 の、 あの幽霊事件簿っていうのをやらせビデオ見てたんですよ、借りて見てたんですよ、烏丸玄がやっぱりその先輩で、
うん、
また見てるみたいな、立て続けに俺この先輩見て、しかもねこれあの字幕入りで俺見てるからさ、
はいはいはい、
字幕入りで見てると、
うん、
あのなんだっけ、うん、林遣都君の役柄がさ、
うん、
高行ってね、
うん、
高行ってんですよ、うん、で字幕で見てると高行は工藤高行の高行なんですよ、
そうそうそう、漢字はね、
漢字が、
漢字も一緒、
そうすると先輩と工藤がさ、うん、時空を超えて共演してるっていうこの喜びがあってお工藤
時空超えてるしね、
工藤やったよみたいなさ、
映画の中では別に下がってないけどね、
下がってないけど時空を超えてこの先輩と後輩が今共演してるという喜びがあり、
ね、
ちょっと楽しかったです、
なるほど、
はい、どうぞ、はい、どうぞ、
ああ俺はね何でしょう、ああこれやられると俺ちょっともうなんか許しちゃうんだよなっていうのがあって、一つあって、あのエンディングクレジットと同時に流れる登場人物たちのその後、
その
あれやられるとね、もう俺もう、
なるほどですな、
ああもうこの映画はいいいいって思っちゃうんですよ、 ああ、もうい
い、そこだけでいい。
もうそこだけでもう、この映画許しちゃうってなっちゃう。あのね、それが良かった、俺。もう、あれやったらね、もう、
大抵の映画はもう、
大抵の映画はね、もう、あれやっちゃえって思うの。
ね、
俺に気に入られたければ、その手法を取っちゃえって思うの。うん、うん、うん。そこが良かったです。俺の弱いとこついてきたなって、こいつみたいな。あと、いいとこね、これ、撮影場所、昔みたいな街並みのロケーションが、
はい、
これ文豪高、大分の文豪高田市なんですけど。
商店街ね。
商店街的な。
はいはい、はい、
あの子ね、
なるほど。
去年のね、正月に俺行ってるんですよ。
あ、なんか写真見た。
そうそうそう、昭和の街を売りにしてるね、街
並み。そうなんだ。そこなんだ。
あ、ここだ、ここ、ここっていう感じでね。おおここ、そうそうそう、ここ、ここっていうのがね。いろんなところが出てきて、
あそこ楽しかったです。ね、あそこ、いい街並みだけど、あそこは何、車運転するときにウインカーつけなくていいの、うん、全然ウインカー、全然ウインカー出してなかったんですよ。
昔だからじゃないの。
あ、そうなの
昔はそんなウインカー
出してない。ウインカー出さなくてもいいんだ。
う
ん、ああ、なるほど。ああ、なるほど。萩原はさ、車出すにウインカー出してない。
あ、確かに。
あれっていう、ああ、いいのかなっていう感じ。
あそこに滞在したわけね。
そうそう、
滞在した。じゃあ、うちのが滞在した街なの。
そうそうそうそう。まさに俺の街っていうところ。
ああ、巻
い
た
ん。俺の街がついにみたいな。
はい。俺の街がついにって、通りすがりでしょ。
で、余談だけど、うん、それを Facebook に上げたのね、
はい、
さっき工藤が言ったようにその時の写真、街並みの写真とかの娘の写真をアップしたら、やっさんがここ、60年代の昭和の街的なロケに使えるみたいなことを聞いてきたから、
うん、
ああまあまあ使えるんじゃないのって言ったら、うん、なんか映画のあじゃあ後日あそこ、映画のロケ地に決めたよって言ってたから、あれまさか
まさか
まさか浪江坂店と思って、エンドクレジットもしかしたらスペシャルサンクス、うちの誠出るかと思って見てたら、あれ、やっさんじゃねえなと。やっさんプロデューサーじゃねえなと思って。
あ、やっさんじゃないの？
調べたら、この後に撮影して、今やってんのかな？最近上映公開した坂の上のアポロン。やつで使ったみたいね。で、そこでも、やっぱりその同じ街並みのところに、で、やったみたいで、で、あ、そう、これなんだと思って、これ見ようかなと思ったけど、監督が三木孝宏監督だった んで、まあいいかな、
まあ、まあ、
いいかな、みたいな。
まあ、
という感じです。
あれでしょ？ホットロードでしょ？
え？
ホットロード。
ホットロード
の人。
ホットロードの人。はい。
まあ、行きますか、じ
ゃ
あ。
いや、とにかく長いの一言ですよ。
ああ
。林健人君のくだりはバッサリいらないでしょ。
あれ
まあ、いや、物語の構成としてもいらないし、
あ
で、林健人君が、
うん、
なんだっけ、自分がもう一遍、もう少し音楽の道を続けてみようと思うのは、うん、別に浪江坂家庭の奇跡があったからじゃなくて、
う
ん、お父さんの一言
で、ね、うん、そうだね。
決めてるわけです
よ。そうそうそう。
死ぬ前の
父さん。確かにね。
これどういうこと
だと。そうなんですよ。
で、しかもさ、歌を歌うじゃん、うん、林健人君が。で、それを、未来で聞いた木下麦さんだっけ、
門脇麦さん
が歌い、
うん
さらにそれを最後、うん、山下達郎が歌うと、
うんうん、
長いんですよ。もうさほどいい
そのリレーが
そう しかもさフルでほぼ歌うじゃない、うん、門脇麦さんと山下達郎がさ、
うんうん、
そんな大していい歌でもねえのにさ、うん、長えなと思ってさ、
いやでもやっぱねなんだろうね、大して歌じゃない、いや、大して歌じゃないっていうか、うん、山下達郎が歌う歌が一番いいんですよ。
あ、そうですよ。
やっぱり、山下達郎大したもんだなっていう感じで、うん、だから、
もともと山下達郎の歌だったから、
ね、
あれ作曲でしょ、
う
ん、作曲作詞は。
これ映画のために。
そうそうそうそう。
なるほど。
で、林健人君と門脇麦さんは、まあ、もう太平だから、この曲の良さが全然伝わってこないんですよね。
良さってこれ山下達郎好きでもねえからさ。
好きでもねえけど、やっぱ山下達郎が、例えばあそこで山下達郎が歌ったら変だけど、
まあ変でしょ。
山下達郎の歌い方で上手い人が歌ったら、ああ、いい曲だなと思えるんですよ。多分。
なるほどね。
うん。 その辺がね、うん、全然曲いい曲とは思えなかったよね。
どうして香川文治さんこんなに長い間歌ってんの、
う
ん、
そうそうそう、なーなーなーなーこれそんなにいい歌になるかなと思って。
実は山下達郎の実力を見せつけるために、
あ、そうかもしれないね、
ワンツーのためってこと
ね、うん、ポップステップとして使われたってこと、うんうん、いやしかしそれにしても長いなと思ってさ、うんうんうん、歌のシーンいらんよみたいな、
うんうん、確かにね。
でこれこういう話の作り方をうまいって思うのかな、うん、例えば途中で林遣都君に関して言えば、うん、あの3人の話でさ、うん、これって死んでるぞと、うん、彼はどういうふうにして死ぬかってあの3人の会話で分かるじゃないですか、うんうん、あのどうやら女の今有名な歌手、うん、の弟を救って自分は死んだ人じゃないかって話をするじゃん、うんうんうん、でその後また林遣都君のドラマ続くから、うん、もう死ぬんでしょうこれ死なない死なない俺死なない風に回避手紙で回避させるのかなと思ったわけ、
うんうんうん、
だから奇跡なんだろうなと思ったら、はいはい、死ぬんかよみたいなさ、うんうん、これ
死にっぱなしだ、
ね、だからもうあの個人だっけ、うん、あの施設に行った段階でさ、うんうん、フラグ立ってるじゃないですか、うんうん、いつ始まるのかな火事がと思ったら、うん、突然、うんうん、普通にそれまで別にね寝てたのに、うん、突然火事ですみたいなさ、うん火事ですって言ったとしつこくそういうこと言うようですけど、うん、あそこ飛び降りられるんだろ
う、うん、あそこからね火事から火の回った部屋をわざわざ通らなくてもね、
火の回った部屋通るってちょっと生命力としてちょっと、うん、あの狂ってる感じだと思いますよ、うん、ああだってなんだっけ、うん、あの普通アクション映画だったらさ、うん、こっちの道からじゃあ行こうって言って、うん、ダーンって何かこう火の手が上がって、うん、まずいって言ってこう、うんピンチが来るみたいな感じなんだけど、うん、それでもないじゃん、うん、もう燃え盛る火を見て、うん、やばいでもこの子のために行かなきゃっていうふうに言った結果、うん、あの男の子を逃がすんだけども、うん、天井から針が落ちてくるのかな、うん、であの施設の建物がさ、まあ、清里のペンションみたいな感じを作るじゃないですか、うん、でね、うん、ドカーンと落ちてくる針がさ、うん、すごい巨木なんですよ、うんうん、あのペンションのどこにね、あんな巨木があったのと、うん。天井を支える木だとしても、うんうん、いや、有馬湯でもあんな木は使ってないですよっていうぐらい、うん、でっかいの落ちてくるから、上から、うん、もうね、おかしくてしょうがなくて、俺、なんか、うんうんうん。
なんかもうちょっと出てきた瞬間、あの家がセットっぽかったもんね。
うん。
あの家がなんか、
うん。いくらパンダさんが言おうと。
言おうと。
ちょっとね、おかしい感じだったんですよ。うんうん、
セットっぽかったね。うん
まあ、まあお話的には、うん、林遣都君は死ぬし、うん、名も無名のままで終わるけども、うん、作った歌は、歌い継がれますよ、よかったねっていうやつなんだけど、うん、思えないんだよね。
思えない
ね。そういうちっとも思えないんだよね。
ちっとも思えない。
いろいろ思えないよ、ね。
そう思わせようとしてるんだけど、思えないんですよ。うんお父さんが倒れたって言って、お兄ちゃんって言いに来るけど、うん、その前に、お前救急車呼べよと。うん、まずはお父さん倒れたって救急車で、お兄ちゃんも探しに来るより、救急車でしょ、いろいろ考えるんですよ。うんうん、なので、うん、これ話としてうまいと思わないんだよな、これ。
あの、だからそういう過去とさ、現在、今のに、じゃあ言うと2012年か、うんうん。それとこう、カットバック的なさ、うん、なんかすごい、それが多くて、うん、で、さらに、その人のまた過去に行っちゃったりして、うんうん、思い出話が入ったりして、はいはいうん、なんかもうよく分かんなくなっちゃったんだろうって、うん、なんかその、うん、時代感というか、はいはい、それがストーリーとしてこうなんか繋がってるようでいて結構分断されてるじゃん、うん、こっからこの人の話とか言って、うん、でその中でまた時代がこう行って帰ってみたいになって、うんうん、その辺がもうちょっと整理して、うんまあ、原作通りかどうか分からんけども、うん、もうちょっとシンプルにした方が、うん分かりやすいんじゃないかなと思って。
いや林遣都君の下りだけでもう俺トゥーマッチだったからさ。もう一回やんのかと。小野町子さんの話がまた来んのかと。
だらだら。小野町子さんの話でちょっと俺も本当にねまた来るかと思った。
また来る
か
と思
った。三段積みなんだよね話がなんかね。で現代の子たちがさ最後改心するじゃん。まああの二人はいいとして。そのジャニーズが
山田涼介
が改心する理由が俺ちょっとよく分かんなかったんだけどね。あれはあの人だっていうふうに分かって感謝したいというか悪いことしたなっていうふうに思ったってことなんだろうけど、あんなその変わるとか豹変するまでも なんかその気持ちのさ、うん、あれが全く描かれてないっていうか、なんか俺には全然伝わってこなかったんだけど、うんうん、
あの子たちも悪い子じゃなかったでしょ、うん、悪い子じゃなかった。そうそうそう、謝れなきゃなと思ってるけど、うん、相手が俺たちよりも悪すぎるから一撃食らわしてやったと、うん、謝りたいと思ったんですよ
っていうことが、まあだんだん分かってくるんだろうけど、うん、感情移入というか、なんかその気持ちのドラマのはずなのに、うん、全くなんか気持ちがこう入れないっていうか、うん、誰に対しても、うん、
ではここでコンちゃんの意見を聞いてみましょうか。
はい、
はい、浪江雑貨店の奇跡、多分超いい話なんだろうけど、途中途中でハテナハテナハテナな箇所がいくつもあり、若干混乱気味です。ミュージシャン林健人君の相手の手紙がタイムスリップして3人が回答していたのは良いとして、混乱その1、途中西田敏行が自分の回答がその後の役に立っているかを確認する浪江1日限りの復活で、外で待つ萩原雅人、家の中の西庵と西庵と鳴海莉子かっこ、こいつも何なんだのところにじゃんじゃん届く手紙、手紙を持って帰る西庵と萩セリフでネットってなんだ、これな流れがよく分からずまあまあわかるよね。
それ俺は、それはわかるけど。
それはわかってる。ナミヤの一日復活デーにワンサが届く手紙、かっこ現在、家で待つ西庵アンドリコ、かっこ過去、山田の白紙の手紙、現在、矢印、家で待つ西庵アンドリコ、過去、どういうこと？どういう、まあ、まあ
そこはね、
そこはわかる
わかる、ね、そこのシャッターでこうひっくり返ってるでしょ。
こんちゃんのこんちゃんのシステムはわからない。
システムでっていうのちょっとわかんなかったね。
システム理解だね。
システム理解。
混乱その2、3人と小野町子の関係わかった？なぜ3人は改心したの？混乱その3で、結局浪江と丸公園の関係わかった？まあ、
分かったよ、まあ、それは別に、まあ、
西庵が、うん、勝って好きだった駆け落ちまでした鳴海莉子、
鳴海莉子が開演したってこと
を作ったのだから、まあ
別にその西田敏行にそういうつもりはなかったけども、うん、まあ、今回のドラマでいうと、うん、かなりそこの、関わりの深い人たちを救ったことになると、うん、
はい、
ね、最終的にだから、西田敏行が、うん、駆け落ちしてまだちょっと鳴海莉子の頃に気持ちが残った、その人が作った建物を最終的に西田敏行の手紙のやり取り、そう、人生相談で守ったってことですよね、うん
うん、まあ、存続を、現代の若者たちの知恵を使って、うんう
ん、まあでもただ
ぐるぐるぐる、
まあ、ただ無理あるよね、無理あるよね、例えば結局それは誰が仕組んだのかっていうと、鳴海莉子が仕組んでたの、
いや奇跡でしょ、あれは単に奇跡、
単に奇跡っていうのはそうだけど、奇跡って言えば何でも許されると思ったら大間違いだ
よね。いやちょっと待って、うちのはだって最後のあれでいいって言ったでしょ。
いやいいんですよ、いいんですよ、いいんですけど、考えるとね、あれは誰が起こした奇跡なのっていう話だ。例えばね、
善意ですよ、善意、人の善意ですよ、
人の善意だ。例えばさ、奇跡的にはさ、
はい、
奇跡としては2つあるわけですよ。その鳴海雑貨店のポスト、うん、ポストっていうか郵便受
け、鳴海莉子ね、浪江雑貨店、
浪江雑貨店のポストに、
はい、
ポスト、あのシャッターを境として、うん、あの現在と過去が、はい、あのつながってるっていう奇跡と、
はい、
一つ、
はい、
あと次々とその、うん、丸公園、
うん
うん、丸公園の関係者が、うん、関係する人たちが過去と未来にわたって、あそこの、あの、浪江雑貨店の、に相談に来るっていう奇跡だよね。
ああね、
関係者が。
関係者
ことごとく。
たまたま、ね。
いや、
だから、浪江雑貨店の、うん、今回その話にフォーカスしてるけども、うん、もっと別なところでも、
うん、
あったでしょって、あれだけの量を見るのさ。
うん、
あれもっと全国的ななんかネットワークあったんでしょ、
そういう奇跡的なものが、
そうそうそう、うん、
誰か他の、 例えば市村雑貨店みたいのがあって、
いやそうやって市村雑貨店、浪江雑貨店をステーションにして、うん、いろんなところのもっと別のドラマがあったんでしょうけども、今回は、うん、
丸公園、
丸公園で西田敏行自身もそこに関わりがあったし、うん、昔はね。
うんうん、でも、うん、それにしてもさ、丸公園の関係者、工房に関わる関係者すべてが相談に来てました、うん、みたいなのはさ、うん、ちょっとできすぎだよね。出来すぎだよね。
ドラマだからね。
過去と現在と未来にわたって必ず浪江雑貨店に来てましたみたいな。
これはね、だからあのさ、うん、俺伊坂幸太郎とかっていう人に対しても思うんだけど、うんうん、これ面白いのか、これを面白いって言うのってちょっとすごくこう広がりがない感じがして、閉じられてる感じがしてね、ちょっと俺居心地悪いんですよ。
う
ん、
いやすごい居心地悪い。
だから、うん、まあ。ミステリー作家だから、
ね、
結局これもミステリーの範疇として見てくださいよっていうスタンスじゃないの？
いやー名前でしょ。最初東野健吾のやっぱ名前があって、うん、原作があって、いや違う違う、まあ、そこそこ賞は
企画意図じゃなくてプロデューサーの立場からじゃなくて、うん、東野圭吾としてはですね、
作品として、
ね、作品として東野圭吾は、うん、まあこれもミステリーの一つで、
そうよね。うん、それがさ、うん、俺この多分東野圭吾っていう人多分俺嫌いなんだと思うんだよ、うん、あのガリレオの時もそう思ったけどさ、うん、東野圭吾が、うん、いいと思ってる話をさずっと聞かされてる感じがするのね。東野圭吾がいいと思ってる話だけを聞かされてて、東野圭吾の世界観みたいなものってのを、うん、よそからバーンと来て、いやこれに対しては俺も回答のしようがないけどもっていうことに対しての、うん、なんかあれがないんですよ、うん、
あ許容、
そうそうそうそう、狭い感じがするのね、うん、つまりあの居酒屋のトイレに行くとさ、うん、人間だものって紙貼ってるじゃないですか、うん、間水道みたいなやつ、うんうんうん、あれずっと見てる気がするんですよ俺、これはいいでしょこれはいいでしょっていうのをさずっと言われてる気がして、なんか薄気味が悪いんですよこういうのって。でこれいいのか、でもまあいいって言ってる人が多いみたいなんで、
う
ん
う
ん、
そうそう多いみたいなんで映像化しました、繋いでみましたって感じだよね、
う
ん、
ところがね、うん、ちょっとやっぱりフィクションのくせにそれどうだろうと思うのさ、うん、うちのはいいって言ってましたよ、うん、あのエンディングのその後、うんうん、ね、うん、でもさ山田涼介君はさ、うん、医者になりてたんぞ、うん、医者、うん、でもう一人もう一人エンジニアになりてたんぞ、うんうんうん、もしたら料理人だからいいよ、うんうんうん、医者になって外科医になりてって言ってた男はさ、うんう
んうん、介護
理学療法士だよ、
理
学療法士だろ、うんうん、でエンジニアになりてって言ったやつは整備士でしょ、うんうん、それってさ俺ちょっとお前つまりなんていう の、 あの大きな夢は叶わないけど、うん、この辺で生きていけみたいなさ、うん、なんかこう映画多分映画の作り手の話が気持ちかもしれないけど、うん、そのね、うん、なんか現実に負けた感がしてね、すごい嫌なんですよ。これ医者だったら医者になればいいじゃねえか、お前頭いいんだろ山田君みたいなさ、俺医者になった姿が見たかったんだ、もう一人は研究室にいる姿が見たかったんですよ、うん、ちゃんと、うんうんうんうん、ここら辺で手を打とうねみたいなさ、みんなそんなに才能ないからみたいな感じのねことをね映画作り手に言われてるみたいな気がしてね、ムカつくんですよ、ああいうの
所詮施設、
結局施設上がりの貧乏人は
大学でないし、
そう貧乏人ってことだよ、うん、貧乏、うん、施設かどうかじゃなくて、うん、貧乏人はまあこの程度だよねと、堅実に生きていけって言われてる気がしてさ、うん、そんなことないじゃん、うん、ね、施設だろうが貧乏人だろうがさ、国のお金で医者になるやつはいろいろ見ますよ、うん、そんなのは、うん、山田君は抜群の頭いいんだったらできますよ、外科医だって、うん、それは、うん、それをね、別にその理学療法士が悪いって言ったわけじゃないですよ、うん、ただ理学療法士は無理だけどなんかこれみたいなさ、うん、ね、これで俺は幸せみたいな感じの、つまりプロ野球になりてって言った人がさ、うん、ね、結婚して家庭持って草野球で4番やってるってこれで幸せって言ってる、ほらこれも人生でいいじゃないかって言われてるの聞かされてるみたいな気がしてね、ムカついてくるんですよ、ああいうのって、あ嫌いです、うん、また言いますけど、どうでもあれでいいと思った、
え、いやそこはちょっと引っかかったけどね。でもあのエンディングクレジットのね、あのやり方はね、俺好きなんですよ、やっぱりなんだかんだ言って、
よかったねみたいな、
よかった、ああよかった、
ああ
みんな幸せになった、うん、よかろうっつって、まあ、俺好きなんですよ、
うんうん、どうなんだろうね、理屈としてはまあ多分、まあこんちゃん言わんとしても半分わかるんだよね、理屈としては多分ね、まあ、説明できるんで全部ね、
うんうん、
あのストーリーとしても、うんうんうん、 解釈もさ、うん、できるんだけど、うん、納得できる感じがないんだよね、うん、その気持ちとして、うん、主人公とか、まあ、要は鳴海以降でもいいや、鳴海以降の気持ちが例えばあっての奇跡とかさ、うん、そこは繋がってないから、ただ単に作ったっていう情報だけ入ってきて、うんうんうん、その理由が全然わからない、う
ん、情熱の部分がね、
全く気持ちがあんまり
分からない。奇跡を望んだ人たちに奇跡が起きてるわけじゃないから、
うん、分かりました。
善意だけっていうことでしょ、うんうん、しかもこんちゃんが今の季節ってのはさ、ルールならルールで、うん、何月何日の何時だけこう開通してるとかさ、うん、そういうのが明示されればいいんだけど、とにかく主人公たちの都合のいいように奇跡起きてるじゃん。
そうそうそう
そ
う、
その人たちがいる時間に、だってあの手紙がバンバン入ってくるんだって、あれはもうものすごい長時間のロングスパンなわけでしょ、うん、1日の間だけ回転しますって言ってんだから、うん、昼から夜までバンバンみんなが手紙入れてきてるのを、うん、それをこうスライドみたいにしてさ、うん、たまたま西田敏行と鳴海莉子が一緒にいた時間にバラバラ入ってくるみたいな、うん、その辺がだからあの主人公たちの思いが、うん、都合のいいようにこう奇跡というかルールが起きちゃってる、ルールに見えないんですよ、うんうん、いまいち。
ああいうのやりたいっていうのは分かるけど、うん、
これジャック・フィニーの愛の手紙ですよ。
ああっていうのがあるの、
うん、ジャック・フィニーの愛の手紙です。あの机の中に隠し扉があって、であの昔の女の人が結婚したくない人と結婚しなきゃいけないってことに対しての悩みが書いてあったんですよ、うん、で自分はその文面に惹かれたんで、引っ越してきた先の青年がね、であなたはこうした方がいいですって言って、まあできればそんな届くわけないんだけども、うん、もう一つの方に入れとくと翌日そこに、うん、どなたですかっていう、まあ、3通だけ手紙が来て、でも彼女とは結局会えないんだけども、私たちの永遠 の, あの交流の証として覚えておいてください、最後そのすごく美しい彼女の写真が入ってるっていう、うん、そういう3通だけの手紙で机の隠し扉の中でやり取りするっていう小説が短編があるんですよ。多分それでしょ、それはもう本当に読んでて切ない短編だし、うん、読んでて切ないけど、うんうん、ここまでダラダラやられるとね、これなんかよかった、感動した最後、感動、そこの部分は抜きにしてよ、つまり奇跡が起きたりとかさ、うん、あの山田君たちが改心したりとか、
うん、ああでもね、あ考えてんなっていう感じ考えてんな、考えてんなっていう感じ、うん、東野圭吾なり、うん、脚本家が、うん、あ考えてんなっていう感じだから結局、うん、主人公の奇跡が起こるでしょ、うん、誰のための奇跡かって言ったら、うん、物語書いてるやつに都合のいい奇跡なんですよ。
そうですよ、うん、
主人公たちのための奇跡じゃなくて、
ね、
うん、主人公脚本家なり東野圭吾なりが、うん、主人公をとか登場人物を、うん、動か都合よく動かすためのに都合のいい奇跡が起こってるんですよ、うんうんうん、それ感じたね。だからああ考えてんなっていう、うん、主人公たちをこういう感情に持っていくため、こういう行動に移すための奇跡なんだ、考えたねっていう思いながら見て、うんうん、最後クレジットでなるほど後期だかみたいなねよかろうっつって、よかろうっつってね。
林健人君がだから死ぬのもさ、
あれやっぱり手紙のあれでさ、生かしとくようにするのがあれじゃねえの、奇跡なんじゃねえの、いやあんたやばいからどこどこいつ行ったら気をつけろぐらいは言うでしょ、なんとかっていうところに行ったら火事に巻き込まれる可能性があるから、うん、その場は気をつけろぐらいは言ってもいいんじゃないの、山田君たちだって、うん、あなたは必ずその足跡を残せる人だから、うん、音楽を続けてくださいって言うだけじゃなくてさ、うん、しかも自分たちの施設で死んでるわけだから、うん、
だから死ぬよって言われて、うん、あ俺ここで行ったら死ぬ、でも助けるために行くんだっていうふうなこともできるわけじゃん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
自分が死んでもやっぱり行っちゃうんだよ俺はっていうのがさ、うんうん、できるわけじゃん。
できるね、
うん、なんかね、
あその方がいい、
うん、その方がいい、
うん、その方がいい、うん、そうすると多分バルコニーから逃げましたよ、うん、そこまで理智的な男だと、うん、あの火の中に行ったりしません
よ、あそこでね殺す必要ないんだよね、
本当ね、ないね、
どうにでもできるんだよね、はい、うんうん、なんかあそこで死んじゃう、あのケント君が死んじゃうっていう時点で 死んじゃうんだってい
や、それをさ、だからさ、みんなそれを引きずってて、うん、彼は英雄だみたいになってる、うん、その世界観がなんかちょっと感動ポルノ的なさ、なんか押し売り感がある、
ね、おかしいよね。だって
死に関して、
うん、例えばあそこで助けに行かない、危ないからっていう選択肢もあの是としなきゃいけないんですよ。
そうですよ。
あの例えばあの本当に火事が起きた時に、うん、みんながみんなさ飛び込んでそんなヒーロー気質でさ行ったら困るから、うんあそこでさ、あの死んで飛び込んで死んでいって弟が助かってからいいよ、うん、下手すりゃ弟も死んじゃってんだから、二人とも死んじゃってんだからね、うん、そうそうそう、だからそこで本当感動ポルノっていうのも、もういう感じはあるよね、本当に
大きいね、すごいね、うん、価値観がね。
それでもう死んでさ、うん、歌は残して最後山下達郎が歌ったにしてもですよ、その歌を、うんうん、っていうことにしてもよ、うん、またエンディングで路上で売れないミュージシャンがやってる林健太
さん、あれもそう、あれも俺も引っかかったんだよ
な。そうなんだよね、俺ね、この人がどうやって死んだか知ってるでしょ、俺。
そうそうそう。
しかもその後の話でもないじゃない、うん、そうなると、うん、彼が入ってくると、うん、そこはちょっと混乱したいよ、うん、なんかコンちゃんのモヤモヤ感はなんか俺すぐ分かるというか、モヤモヤした感じだよね。
するよ、するする。
まあね、
一発か二発ドーンっていう奇跡があって、うん、あっていう
のその一個の奇跡にね、うん、なんかこう繋がっていくとか、
そうそうそうそう、
だってただあの施設が残ったっていうことだよね、
うん、
奇跡の、
そうそうそうそう、なぜあそこの施設だけに奇跡が起こるんだろうねっていう話だよね。もっと山ほどある施設
だから、さっきから言ってる
よ、火事で焼けちゃうさ、
ことの関係は
火事で焼けちゃう施設もいくらでもあるのにさ、なぜあの施設にだけ、うん、奇跡が起きたの。
いや、今度はだから今回の浪江雑貨店ではたくさん奇跡が起きてるんだけど、うん、今回はそれにフォーカスしましたよって、うん、そういうことでしょ。
まあまあまあそうなんだけどさ、うん、だから他にも起きてるってことでしょ。
他にも起きてる。だからその広がりがなかったんで、うん、全部が修練していく感じだったんで、
うん、怖い。広がりはね、アンド鳴海子とその西庵との関係がポワッとしてるじゃない、なんか、
うん、
昔付き合ってたのかなみたいな。
昔付き合って
駆け落ちしたっていう話あるけども、うん、
それがさ奇跡の起こる発火点っていう感じになってるけど、弱いし
、それが映像化されてないから、うん、その全然伝わってこないんだよね、その二人の関係が、
うんうん、例えばさ
弱い、
沈黙みたいにさ、ガンガンこうキリシタンが迫害されていくのに、うん、奇跡は起きないのに、浪江雑貨店のあの薄い関係の二人にお発火点としてあんな奇跡がみたいなさおいどうするみたいな感じ
になる。それはまあ神様不公平です
か。不公平すぎだよ。
それでこそ神様っていう感じ。
神様ってそれでこそ不公平でこそ神様ですよ。
なるほどね。
これを奇跡と呼ぶの。
そうなんだ。奇跡ってこういうことっていうさ、奇跡ってこういうことじゃないよ、気がするんだけど。
でもさ、本当レビュー見てると感動してる人多いじゃん。
そうなの。感動するんや。
まあちょっといい感じにはなってたけどね。これはわかるけどね、感動してるのは。
そう。
まあいいんじゃないのっていう、おおっていう感じですけどね、僕はね。
はい、
まあわかりますよ。お二方のあの気持ちも。は
い、
まあ、
感動するでしょ感がさ、なんかすごいこう、うん、なんかカッコつけで、カッコ感動するでしょっていうのが見えるんだよね。
わかるわかるわかる。
カッコここで泣いてね、みたいな。
うん、泣けねえんだよ。
全然泣けない。
じゃあうちの君はじゃあまあこんなもんじゃないの。
こんなもんじゃないの。そんな怒ったってしょうがないじゃんみたいなさ。
まあもちろん怒ったってしょうがない。もやもやする。
もやしたってしょうがないじゃないの。こういう例があるよっていう。
恐ろだね。
まあそんな感じでね。はいはいはい。まあ気抜いて見てて僕はいいと思いますけどね。
なるほどね。そんな別にのめり込ま
ないですよ。そんな前のめりにならなくても皆さんっていうか肩の力抜いてみましょう。